若干時間前ではございますが、皆さんお揃いですので、休憩前に引き続き本会議を再開いたします。通告9番、田島健二君。
議員ナンバー1番、田島健二が通告に従い、一般質問を行いたいと思います。2点について、一般質問を行いたいと思います。まず1点目、地域保全とふるさと納税増収への取り組みについての提案。農林水産省は、有料農地として転用を禁じている農用地区域内の農地面積が、2023年で396万7000ヘクタールとなり、2030年に397万ヘクタールを確保するとした政府目標を下回り、中山間地で高齢化や担い手不足による荒廃農地の発生が進み、前年度から1万1300ヘクタール減少したと発表した。こうした中で、2023年4月の改正農業経営基盤強化促進法の施行に伴い、各市町村に2025年の3月末までに集落単位で地域の農地をどう利用していくかを定める地域計画の策定を義務付けました。嶺北町も農業者を含めて、地域計画の作成に取り組んでいます。また、5年ごとに調査されている農林業センサスによると、2005年に208万5000件あった農業経営体数が、2020年には109万2000件と、高齢化とともに中小零細農家、兼業農家の減少で半減しており、中山間地や営農不立地では農業者の減少が急激に進んでいることが発表されています。今年の2025年の調査では、さらに進んでいることが予測されています。我が嶺北町でも、農業者の高齢化や後継者不足による若手農家の農業者の減少で耕作面積の減少による耕作者不在の農地や耕作放棄地が中山間地や営農不利地に増加しています。先ほどの地域計画の作成でも耕作者の減少が大きなネックになっています。そこで今回提案するのが、耕作者が決まらない水田を、鍵括弧地域おこし協力隊、鍵括弧閉じるや、都心部からの新規営農希望者に耕作、管理してもらい、そこでできた米をふるさと納税の返礼品として利用できないかということです。また、ふるさと納税の中に、鍵括弧水田オーナー制度、鍵括弧閉じるのような水田を一時的に貸し出すことはできないのでしょうか。ふるさと納税で一番人気は米です。県内のふるさと納税額ランキング上位の市町村は、米が重要な割合を占めています。嶺北町は他の市町村と比べて、米の数量を確保することができていないために、ふるさと納税額で大きく差が開いています。その解決策としても、この取り組みは有効であると考えますが、いかがでしょうか。この取り組みによるふるさと納税額を増加することができれば、施策支援を拡充することもでき、里山の保全対策にもなるのではないでしょうか。また、米価が決められることにより、営農計画が明確化し、収納へのリスクが低減し、 低下し、新規就農希望者が営農しやすい環境もできるのではないでしょうか。さらには移住、定住の効果も期待できるようになる可能性もあります。山崎町長のお考えをお伺いします。2点目に、体育館施設の整備についての提案。文部科学省と気象庁は日本の気候変動について最新の観測結果や科学的検知を取り入れた改革を日本の気候変動2025改革を閉じるを公表しています。報告書では過去100年以上にわたり日本の平均気温が上昇していることが示されています。将来予測では温室効果ガス排出削減が不十分な場合、21世紀末には日本の平均気温が現在より4度以上も上昇するシナリオも示されており、猛暑日や熱帯夜は増加し、真冬の減少も予測されています。今年の夏は北、東、西日本のすべてで統計開始以降最も高い気温を記録し、平均気温偏差もプラス 2.36 となり最高記録を大幅に上回っています。気温上昇に伴い野外、室内問わず熱中症の危険性が上がっています。環境省は熱中症警戒アラートを今年の運用期間中に1749回発表し、過去最多だったと報告されています。先日議会総務文教構成常任委員会で町内各小中学校を設置した際に教育現場の声としていろいろ聞く中で、気温上昇時の体育館使用の難しさの声がありました。スポットクーラーや大型冷風機が利用できるようになったが、限られた範囲での効果しかなく、熱中症を完全に回避するまでには至らないために、授業内容の変更などで対応しているということでした。隣接する天草市では令和6年度には全中学校の体育館、武道場の冷暖房設備の設置が完了しており、令和7年度中には全小学校もその設置が完了する予定です。町内の体育館、武道館にはまだ一つも整備が進んでいない状況ですが、令和12年度の義務教育学校への移行も控えています。その設備整備についてどのようにお考えでしょうか。山崎町長と錦戸教育委員長のお考えをお伺いします。以上の点に質問し、答弁後再質問を自席にて行いたいと思います。
町長。
ただいまの田島議員の質問に答えさせていただきます。まず1項目目の地域保全とふるさと納税増収への取り組みについての提案についてでございますが、令和町の令和7年11月現在の農地台帳の面積は約955ヘクタールであります。そのうち他の面積は約352ヘクタールでございまして、そのうち再生困難な農地を除く他の面積は約8割の約280ヘクタールとなっております。またその中で令和町地域農業経営基盤強化促進計画、令和町地域計画でございますけれども、その地域計画に位置づけた他の面積は令和6年の末現在で先ほど申しました他の面積の約5割に当たる184ヘクタールとなっておりまして、稲作経営で生産性の向上が見込めない地域の水田においては、畑地化や耕作放棄地化が ますます進んでいくことが予想されます。このような荒井区町の現状の中で、1点目の耕作者が決まらない水田を地域おこし協力隊や都心部からの新規就農希望者に耕作管理してもらい、できた米をふるさと納税返礼品として利用できないかというご提案をいただきましたけれども、この件につきましては昨年度話し合って決めていただきました町内9地区ごとの農業の在り方をどうやったら実現具現化していくか、皆さんの思いをどうやって形にしていくのか、地域の皆さんで根気よく話し合いを続けていきながら、できることからできる方々にで進めていきたいということで、今年度7月2日の四季平野3区地区を最初に、9月19日の酒瀬川地区まで計6回の地域計画勉強会を実施したところであります。さらに今後は具体的な課題があり、課題解決に前向きな地域等におきまして継続した勉強会を実施してまいりたいと考えております。その中で議員ご提案の地域おこし協力隊や都市部からの新規就農者を受け入れられる場合においては、経営や栽培指導などの体制づくりがまず重要となりますので、個人の方や地域 JA 両福などの団体と協力しながら実現の可能性について検討してまいりたいと考えております。また現在令和区町の全産業における早急な担い手の確保と定住人口の増加を目指し、特定地域づくり事業協同組合を設立し、まずは農業分野におきまして令和8年4月から運用開始できるように最終的な準備を進めておりまして、今月19日には組合の創立総会を開催する運びとなっております。本事業により担い手を呼び込み、一定期間特定地域づくり事業協同組合の職員として農産物生産農家の仕事に従事し、経験を重ねられた上で職員の選択肢の一つとして独立して町内において新規就農ができるような仕組み作りも合わせて取り組んでまいりたいと考えております。なお米のふるさと納税返礼品としての利用につきましては、令和7年度熊本県主要農作物奨励品種に採用された水稲虹のきらめきを本年度から令和区町水稲地産地消事業により学校給食用米として約69R 作付けをし、9月から町内小中学校の給食用米として供給をしているところでございます。この取り組みにつきましては JA 令和区米部会の協力のもと、現在は3名の水稲栽培農家に協力をいただいております。このうちの1名の方の米につきましては、先日福岡県宮岡市で開催された米の食味コンクールにおいても上位の成績であったと報告を受けております。今後は学校給食での評価をいただきながら、課題である熊本県内でも一般向けの種子の安定供給体制が確立された場合、ふるさと納税米への提供につきましても協力いただく水稲栽培農家の拡大を図りながら取り組みへの協力をお願いしてまいりたいと考えております。次に2点目のふるさと納税の中に水田オーナー制度のような水田を一時的に貸し出すことはできないかにつきましては、つきましても1点目において、申し上げました地域計画等における地域での勉強会などの中で水田の作付けや管理、刈り取りなど協力いただける地域や団体に協力を求めながら実際の試行体験などを実施できるよう前向きに進めてまいりたいと考えております。このような取り組みの中でふるさと納税返礼品に加えられるかも含めまして研究してまいりたいと考えておりますけれども、現在耕作されていない農地をふるさと納税返礼品用の農地として活用することにつきましては留意しなければならない点もございます。それは当該農地を耕作できる農地に普及するためにかかる経費について、ふるさと納税の募集経費の一部として見なされる可能性もあるということでございまして、この場合は寄付金額の設定が高額にならざるを得ない問題が生じます。こういった中でやはりこの部分につきましては、耕作放棄地の解消対策の事業等をでやるというようなことをですね、町としてきちんと基準等を作りながらですね、やっていければというふうに今のところ考えておりますけれども、このようなことも踏まえまして、ふるさと納税返礼品の追加については、総務省のふるさと納税の運用ルールに照らしながら、違反と 見なされないように慎重に検討を進めてまいりたいと考えております。次に2項目目の体育館施設の整備についての提案についてでございますが、近年夏場の暑さは大変厳しく、子どもたちの健康管理や熱中症のリスクの低減、また災害時にはそれぞれの体育館が避難所となるため、防災拠点としての環境改善などの理由から体育館施設への空調設備の整備は重要であると私も十分認識をしております。両国町では令和2年度3年度にかけまして、新型コロナウイルス対策交付金で避難所用品の移動式スポットクーラーを整備しておりまして、整備品の活用を図る中で、令和6年度から熱中症対策として避難所用品の移動式スポットクーラーを活用し、各小中学校体育館へ2台ずつ設置をいたしております。また今年度は同じく避難所用品の大型冷風機も追加で配備したところでありまして、授業や一般向けの夜間開放時に利用をしていただいているところであります。ご承知のとおり、令和11年度末をもって現在の小中学校をすべて閉校し、四季小学校周辺に義務教育学校を設置する計画となっております。従いまして各小学校の校舎や関連施設については、今後それぞれの跡地利用計画を策定し、活用策を検討していく必要がございますけれども、四季小学校を除く各学校の体育館は今のところ比較的新しく、まだ十分に活用できますので、閉校後は地域の社会体育施設としての利活用も考えられるし、望ましいのではないかとも考えておりますので、引き続きですね、それまでの間は適切に維持管理を行ってまいりたいと考えております。体育館施設の空調設備の整備につきましては、現在もさまざまな視点から検討を行っているところでありますけれども、何せ高額になります。特に今は断熱材を使うという必要もありまして、この断熱材の部分を加えますと相当な金額になりますので、そういった部分も考慮する必要があろうかと思います。従いまして令和8年度以降の空調設備の設置につきましては、すでに設置をしております移動式スポットクーラーや大型冷風機の活用を図りながら、現在の各学校の事業における使用状況、並びに休日夜間の社会体育における体育館の利用状況、指定避難所としての機能、義務教育学校の開校、閉校後の体育館の在り方、設置の費用や財源の見通し、ランニングコスト、整備した場合の冷房利用料など、総合的に考慮しながら、順次必要箇所には設置ができるように検討を行ってまいりたいと考えます。以上、田島議員の質問に答えさせていただきました。
田島健二君。
まずですね、今回1点目のふるさとの、地域保全とふるさと納税増収への取り組みについての提案ですが、こちらはですね、私も一農家として、農業経営を行っていますが、近年ですね、農地の管理をお願いされてくる方々がですね、結構増えてまして、私個人的にはですね、引き受けてしてあげたいところなんですが、さすがに面積が面積でですね、その要望に応えるのがなかなか難しいのが現状です。またですね、霊北町地域計画で農地の集約や耕作者の、生産計画などですね、努力してですね、今のところ、その空いている農地がないようにですね、地域の方々がカバーし合って、穴を埋めている状況ではあるんですが、もう5年後10年後になるともう全くカバーできない状態がもう目の前に迫っています。それをですね、解消するためにはですね、やっぱり外部の、地域からの人間の力が必要になってくると思います。で、そういう必要になってきてからではですね、対応が遅れてですね、どうにもならないという状況にもなりかねませんので、まず、今の段階から、動いて準備、そういう時のために準備していく必要があるのではないかと思いですね、今回このような提案をさせていただきました。で、 まずこの町外からですね、お越しいただくにあたってですね、やっぱり、説明する際にですね、やっぱり収入とかですね、やっぱそういうのが一番の、興味があるところ、重要なところだと私は考えています。で、そこで、収入の数字を弾き出すためにはですね、やっぱり正確な数字等が必要になってくると思いますが、野菜等ですね、変動する、相場の状況でしたらですね、そういうのがなかなか確定しづらい面もありますが、このようにふるさと納税の返礼品としてですね、お米を、いくらっていう単価設定ができる、ことに関してはですね、そういうのを主にしていただくっていう感じで、説明して試算していけばですね、ある程度の収入がの、計算が立つと思うんですよ。で、そういう計算が立ってば、そういう興味がある人、来てもいいかな、住んでみたいなっていう人に、提案できれば納得する数字が出ればですね、来てもらえる方も出てくるのではないかと思って、今回このような提案をしました。本当ですね、米の単価はですね、3年前まで、キロ、200円から250円と低水準でですね、稲作だけでは、生活できない、買って食べた方がいいっていう状況でありましたが、ここ最近ではですね、キロ800円を上回るですね、単価で販売されています。まあ、ここまで高い単価は続かないと思いますが、まあ、再生産価格のですね、キロ500円から600円あたりの、単価を、維持しますとですね、そういう、収納を目指す人、新規収納者でも、単価で生活できるようなですね、指標が示せるんじゃないかと思って、計算しているところです。で、このいい点っていうかですね、もう一つのメリットとしてましては、こういう、里山はですね、中山間地は、補助管理を含めて道路とかですね、河川の、草払いや、管理をですね、今現在農家が、自主的にですね、しているところがありますが、こういう管理ができない人たち、高齢化でですね、もう草払いもできないっていう耕作できない人たちが増えたらですね、もう荒れてしまいます。で、それを、管理するのにもですね、こういう人たちの力だったり、ふるさと納税で、税収が上がればですね、そういうのにも回していただければ、もう里山の保全と、まあ、災害対防災対策にもなると考えています。そしてですね、できればそういう作る人にはですね、移住定住も含めてですね、人口増にも変わってほしいので、こういう提案をしてみましたが、まあ、町長の先ほどお伺いしましたが、これを聞かれてどう思われますか。ご意見をお伺いします。
町長。
私もですね、耕作放棄地の解消対策については、やはり今の時点でですね、早めにやらなければならないというふうに思っております。地域計画の策定段階でも、やはり随分、まあ、白地といいますか、まだ10年後誰も耕作者が決まっていない土地がまだまだあります。やっぱりこういう土地は今後はですね、1年2年作らないと、それこそ、まあ、耕作放棄地になって荒れ果ててしまいますので、早め早めの対応が必要だろうと思います。まあ、そういった中でですね、今ご提案もありましたけれども、まあ、今年度から来年度から実施をします、まあ、特定地域づくり事業 協同組合の中でも、生涯等からですね、担い手といいますか、従事者にも来ていただきますし、またオーナー制度につきましてもですね、やっぱりそういう田畑があれば、 田舎に来て田舎暮らしをしたいという方もいらっしゃいますので、そういった部分では、まあ、2地域居住に向けた取り組みもですね、現在進めておりますので、こういったことを合わせて、まあ、農業部門でもですね、そういう形ができれば農業をしたいという移住者の方も現れるのではないかと思います。それがひいてはやはり耕作放棄地を増やさないための対策になる、なるのではないかと思いますので、私もこれは前向きに進めていきたいと思いますし、その上でおっしゃる通り、やっぱり所得がないとですね、来ていただけませんので、その部分につきましてはやはりふるさと納税の返礼品として扱うことができれば、その部分につきましてはその耕作放棄地の解消対策等で支援を行いながらですね、ある程度上乗せした補助をしながら賃金の確保ができるように取り組めればと思いますし、先ほど申しました地域事業協同組合の職員については国からの補助金も半額ありまして、まあ、残りはですね、町の負担特効措置にもなりますけれども、いくらか他の部分よりも賃金も高めに雇うことができますので、こういった制度をうまく利用してですね、町内に移住定住される方、関係人口として関わっていただく方をですね、増やしていきたいと思います。ご提案ありがとうございました。
田島健二君。
はい、ですね、その土地区地協なんですけど、大変、素晴らしい制度になることを期待しています。でですね、この稲作だけっていうのでですね、提案したのは、もしですね、その稲作、この米だけの収納で、労働された人はですね、冬場は暇になってきます。で、管理等でもしそれで収入が足りなければですね、レタス農家とにですね、協力していただいてですね、冬場の、労働力と、賃金確保の、両利点でですね、農家も喜ぶし、そういう振り分けをですね、特地協の、慣れた人が、登録してもらって、して割り振りをしてもらうっていうことになればですね、ますますですね、そういう活動がと、経営がですね、安定すると思いますので、その辺も含めて、お願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
おっしゃる通りですね、まず働き口がないということ、ないと困りますので、そういった部分ではですね、やはり、そういった、まあ、1年間を通じてですね、町内で働いていただくということも大事にしたいと思いますし、まあ、今ですね、今回の協同組合の加入の方は農業が主ですけれども、先ほど、山口議員の質問にもお答えしました通り、今後はですね、福祉の現場でありますとか、介護、それから観光面、それから役場の業務にも制度の改正が行われまして、従事していただくこともできましたので、そういったことも踏まえてですね、やはり町内にそういった形で、来ていただく方を増やしていければというふうに思っております。
はい、田島健二君。
はい、それでですね、水田オーナー制度の件に移りますが、こちらの方はですね、水田を作ってもらって、その作ってもらったお米を自分たちで食べてもらうっていうのもあるんです、目的もあるんですが、この水田オーナー制度がですね、できればですね、水田が少ないですね、長崎市あたりのですね、方々に、稲作体験、水田のですね、体験を、稲作の体験をしてもらう用地としてもですね、活用できないかと思ってですね、それをが、市民だったり小中学校だったりですねに、船を航路を使って来てもらって、で、収穫とかですね、田植えとかですね、そういう、シーズンの体験を、何回かしてもらって、長崎富岡航路のですね、利用促進効果もですね、つながるんじゃないか、人口交流人口の拡大にもつなげていけるんじゃないかと思って、ここに、ちょっと、オーナー制度っていう水田の別の利用の方をですね、提案したところです。この点についてはいかがでしょうか。
はい、
水田オーナー制度につきましては、今の、子どもを対象にということも大変素晴らしいご提案だと思います。現在町の方では土地改良区が主体となってまして、町内の小中学校を対象にですね、田んぼの学校ということでしていただいておりますけれども、これをですね、 長崎交流をさらに広めようとしている長崎市の、まあ、子どもさんたちにもこう広げていくということも大変素晴らしいことだと思いますし、まあ、来年ですね、年明けには長崎市の方に出向きますので、そういった交流のあり方もご提案をしてみたいと思います。
吉島健二君。
ぜひですね、これはですね、ふるさと納税だけじゃなくてですね、他の利点もありますので、ぜひ、計画を推し進めていきでいただきたいと思います。続きまして2点目ですね、体育館の施設の整備についてですが、各小中学校の体育館へですね、2台ずつ設置してあり、大型冷風機も追加で配備してもらいですね、私が、令和6年3月の一般質問で提案したことを実行していただき、誠にありがとうございました。しかしですね、先だって、総務文教常任委員会でですね、各校を訪問したところですね、富岡小学校の校長先生からですね、スポットクーラーを2台使用すると電源が落ちるために1台しか使用できないと来ました。一般質問の中でですね、当時の一般質問の中で、嶺北中学校体育館でも同じようなことが起きていたので、電圧の確認と使用できるようにっていう、お願いをしましたが、ちゃんと確認ができていたのでしょうか。お伺いします。
教育課長。
スポットエアコンの電源が落ちることについてでございます。議員おっしゃられますように、議員から令和6年の9月にですね、各避難所の電圧確認、停電時の電源確保等についてのご質問をいただいたところでございます。まずですね、同時に使用した場合電源が落ちる条件といいますか理由なんですけれども、原因につきましては、そもそもそのスポットエアコンの電源が定格15アンペア以上のコンセントを単独で使用するというようなことになっております。でそれを踏まえて解決策としましては、アリーナ、ステージ、倉庫など別系統のコンセントをですね、使用すれば2台同時動くということが可能ということで、昨年ご指摘をいただいた後にですね、うちの職員と総務課の防災担当の方で各学校を回りまして、実際に稼働の実証もしております。で、ご指摘のありました富岡小学校でも、アリーナと倉庫およびステージの電源を確保すると、それぞれ2台の稼働はしているというような確認は取れております。で、各学校の調査結果につきましては、漏電ブレーカーの系統を確認してですね、スポットエアコンを配置してくださいというようなお願いをしておりましたので、学校での内でのちょっと情報共有の不足なり、私たち教育委員会からのですね、情報提供のあり方にちょっと問題があったのかなと反省をしておりますけれども、実際の稼働としては動くような可能を確認はしているところでございます。以上でございます。
田島健二君。
はい、わかりました。ですがですね、やっぱり使用する人はですね、コンセントに挿して飛べばですね、こう使用できないって思うわけですから、やっぱりその辺は、使用ルールとかですね、説明を含めてやっぱしていただかないと、この前先生たちは、私たちは知ってますが、夜間ですね、使われる方は飛んで、大変苦労されたっていう話も聞きますし、やっぱり緊急時にですね、なった場合、知っている職員がですねいればいいんですけど、知らない人たちが集まって、避難した場合にですね、そういう状況になればますます、混乱が広がりますので、やっぱり十分に、使えるような環境、せっかく物があって使えないのが一番いけませんから、使える状況な、せっかく、避難施設等ですね、検討になってますんで、その辺は十分に注意されてください。で、 2点目、天草市はですね、全施設の配備がもう完了するという今年度でですね、完了するということになっていますが、財源はどのようになっているか分かればお教えください。
教育課長。
天草市の教育委員会の方に問い合わせをしておりますので、その答えをさせていただきます。財源としましては、記載を当てていらっしゃいます。で、記載の内容ですけれども、当初は過疎対策事業債を予定されておられましたけれども、過疎債の全体の枠配分等の関係からですね、最終的には合併特例債を活用されたとお聞きしております。なお合併特例債につきましては、発行期限が令和7年度までと期限付きになっておられ、期限が迫っていた状況もありましたので、そういった状況も鑑みての対応だと理解をしているところでございます。以上です。
田島健二君。
はい、ありがとうございます。まあですね、天草市の方はですね、全小中学校、完備されたということでですね、我が霊北町はですね、一つも完備されてないということはですね、やっぱり先生方からの話もありましたように、事業カリキュラムをですね、変更してまで、いろいろ調整されているみたいなので、できればですね、早急にですね、一施設だけでもですね、計画していただければと思っています。私はの試験ですけど、合併の予定地であるですね、四季小学校の体育館等は、改築等、義務教育学校になってもそのままを利用するっていうことですので、そちらの方を早急に、計画していただけることはできないかと思いますが、いかがでしょうか。
教育長。
はい、町長の方から最終的なまとめという答弁がありましたとおり、総合的に考慮しながらというふうになっております。で、最終的には令和12年度開校までには、議員おっしゃられますように、四季小学校の体育館は整備が必要というふうに私どもは認識しております。ただし、他の小学校のですね、環境もありまして、教育委員さんの方にもお尋ねしましたところ、やはり同じ小学生でというようなところもありまして、四季小について今、議員の中では調整するのでいたらどうかということですけれども、それも含めてですね、一般の方々が利用されます、あと勤労者体育センターですね、で、メイン の、 避難施設等にもなっておりますので、その辺もですね、財源等も踏まえてですね、教育委員会の委員さん並びに財政当局と町長部局ともですね、調整させていただきながら、年次的に優先順位をつけながら設置をさせていただきたいというふうに思っております。
田島健二君。
私はですね、なぜ四季小学校をまず最初に一番最初に挙げたかといいますと、四季小学校の体育館にですね、設置していただき、授業をですね、スクールバス等で、今プールもそうですけど、プログラムを変更してですね、プールの時間とか送迎、スクールバスを使って送迎をされているみたいなんですけど、それをですね、四季小の体育館で、行うと。で、坂瀬川、豊郎、富岡の小学校と一緒にですね、体育の授業を四季小学校の、体育の授業もですね、から先に、合同で行うみたいな子ども計画してみてはと思って、四季小学校からの体感を早急にすべきではないかとお伺いしましたが、いかがでしょうか。
教育長。
はい、ありがとうございます。私どももですね、統合前にできるだけ、同じ学年の授業を並びに、そういったところも先行してですね、みんなが一度に会して学び合うというふうなところも計画しておりますので、今田島議員からおっしゃられたことも含めてですね、他の小学校の中では優先順位度は高いかなというふうに私も認識しておりますので、 先ほど答弁したとおり、総合的に勘案しながら、優先順位の中でですね、設置をさせていただきたいに取り組みたいと思っております。ありがとうございます。
田島健二君。
はい。やっぱりですね、年々暑くなっていますので、合併までっていうですね、あと4年近く、4年、5年近くですね、ありますんで、できればですね、早急な予算立てを、考慮していただいてですね、どこかしら、まあ、運動公園のですね、あの体育館でもいいんですけど、一箇所でもいいから、そこでできる環境を整備をお願いしたいと思いますが、町長のお考えをお伺いします。
町長、はい、先ほどお答えしましたように、まあ、それぞれですね、体育館まだ全部ついてませんので、使用箇所についてはですね、順次設置をできるように検討していきたいと思いますし、当然、まあ、来年の予算からできる部分はですね、早めに対応していきたいと思います。
田島県
知事。はい、まあ、なかなかですね、予算的に、難しい面もありますが、他の体育館ですね、もう、一応避難施設にもなっていますので、まあ、順次ですね、必要に応じても考慮していただきたいと思います。以上をもちまして、私の、一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
はい、これで田島健二君の一般質問を終わります。これで一般質問を終わります。以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会します。なお、明日は午前9時30分から本会議を開きます。どなた様も大変お疲れ様でした。